愛する兄弟姉妹の皆さん、おはようございます。今日はある月の初めですね。このところから神様の祝福をどう見分けていくかということをテーマにして一緒に考えていきたいと思います。
ルツ記一章一節から九節。裁き司が治めていた頃、この地に飢饉があった。それでユダのベツレヘムの人が妻と二人の息子を連れてモアブの野へ行き、そこに滞在することにした。その人の名はエリメレク、妻の名はナオミ、二人の息子の名はマフロンとキルヨン。彼らはユダのベツレヘムの出のエフラテ人であった。彼らがモアブの野へ行き、そこに留まっている時、ナオミの夫エリメレクは死に、彼女と二人の息子が後に残された。二人の息子はモアブの女を妻に迎えた。一人の名はオルパで、もう一人の名はルツであった。こうして彼らは約10年の間そこに住んでいた。しかしマフロンとキルヨンの二人もまた死んだ。こうしてナオミは二人の子供と夫に先立たれてしまった。そこで彼女は嫁たちと連れ立ってモアブの野から帰ろうとした。モアブの野でナオミは、主がご自分の民を顧みて彼らにパンをくださったと聞いたからである。そのうちにナオミは二人の嫁に、あなた方はそれぞれ自分の母の家へ帰りなさい。あなた方が亡くなった者たちと私にしてくれたように、主があなた方に恵みを賜り、あなた方がそれぞれ夫の家で平和な暮らしができるように主がしてくださいますようにと言った。そして二人に口づけしたので、彼女たちは声を上げて泣いた。
ここに出てくる、ルツ、彼女は主人公ですけれども、同じ嫁として、家族の一員であったオルパと共に夫を亡くして、自分の家族、人生を導いてくれる大切な旦那を亡くしてしまった状態にありました。姑のナオミも夫に先立たれていましたので、ナオミともども3人でユダのベツレヘム、姑の実家、生まれ故郷に帰ろうとしていたんですね。そんな矢先、姑のナオミは二人の嫁にこう言うんです。あなたたちはモアブの自分の生まれ故郷に帰って再婚しなさい。そうすれば幸せに暮らせるでしょう。私や私の息子たちにもあなたたちは本当によくしてくれた。その通りの祝福があなた方にあるように。この言葉を聞いて二人はわーっと泣き出したわけであります。悲しさと寂しさが急に込み上げてきたかと思います。そして急に導き手を見失ったような混乱、どのように自分はこれから歩んだらいいのかわからない、そういう気持ちになったのではないでしょうか。私たちも導きが見えなくなってしまう、見失ってしまう、そのような状況に時折見舞われることはないですか。順調に行っていた仕事が急にトラブルで、にっちもさっちも行かなくなった。健康に元気バリバリ働いていたのに、まさかの病気で倒れてしまう。突然の事故を起こしてしまう。大切な家族を失ってしまう。いろいろな経験をされてきたかと思います。そのように次の導きが見えなくなってしまう、見失ってしまったとき、私たちはどのように神様の祝福を見分け選んでいったらよいでしょうか。イエス・キリストを信じ神の子供となっているあなたに、この見分ける秘訣を一緒に考えていきたいと思います。二つの点で考えていきましょう。一つ目は、あなた自身を、私自身を神様に導きをお任せするということです。 自分自身を神様に任せるためには祈りが必要ですね。箴言3章5節6節、心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこに置いても主を認めよう。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされるとあるように、神様に祈り求めて、そして自分の人生をお任せして導きをいただいていきましょう。神様、あなたを平安と幸いの人生に歩ませようと計画を持っておられる、祝福をしてくださる神様であります。ですからこの方に信頼して、神様どうぞ私を導いてください、今どちらにどのように歩んでいいかわからなくなりました、どうかあなたの導きをください、そのように祈り求めていきましょう。もしかしたら過去にいろいろな経験をした、その成功した体験があるために、いや、このような状況でももう一度この手をやればうまくいくんだ、そのように自分の考えで焦ってことを進めようとしてはいけません。まず神様の導きを忍耐して求めていきましょう。人の考えによらず、神様があなたを導いてくださるはずです。2つ目、神様の御心を見分けて行うことです。このためには御言葉、神様の御言葉がその道しるべになりますね。詩篇の119編105節にこのような有名な御言葉があります。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光ですとありますね。そうです、聖書の御言葉はあなたが御心の道を見分け歩むための大切な道しるべになります。神様の御心を行う、それは一体どういうことでしょうか。神様が良しとして、この道があなたにとって最高の祝福の導きだ、ことを行うことだ、人生を歩むことだ、そのようにしておられる、用意しておられること、それが御心ですね。それを日々行うことなんです。御心を行うとき、信じた私たちのうちに住まれる聖霊様は私たちに深い平安、そして喜びをくださるんです。そして御心をそのまま行うと、いろいろな祝福をいただいて、そして豊かな収穫を得ることができるんです。ところが御心を行わないまま歩んでいくとどうなるでしょうか。聖霊様はうちに住まれて共にいるはずなのに、なぜか迷いと不安が自分自身を襲ってくることはないでしょうか。かえってどのように歩んでいいのかわからなくなってしまったり、焦ってしまうのではないでしょうか。そのまま歩き続けるとどうなりますか。いろいろ労しますけれども、なかなか祝福として豊かな実を刈り取ることはできない。一生懸命精一杯労力尽くして働きますけれども、それほど多くの収穫が得られないかもしれません。御心を見分けるために神様の約束の御言葉をいただいていきましょう。そしてその御言葉を道しるべにし、信頼しながら御心を行っていくんです。それまでは少し忍耐しながら御言葉を統制していく必要がありますね。私の愛する妻も去年手術を受けました。左の肺の下の半分ですね、肺全体の4分の1の部分が、機能していない状態だというのがレントゲンを撮った時影になっているので分かりました。体の調子も確かに悪く、病院にかかっていましたので、その状態がはっきりしたので手術を受ける日を決めました。機能していない肺を切り取るという手術です。教会でもまた家族でも一生懸命祈りました。どうかわざわざ体を切り開いて肺を切り取ることをしないでも、神様が元通りに回復させて肺の機能を蘇らせてくださらないでしょうか。綺麗に癒してください。手術せずにも治るようにしてください。 そのように祈っていました。ですが、手術の日が近づきます。その直前に神様は、ある御言葉をくださいました。マルコの5章36節に、イエス様がこのように言葉をかけています。恐れないで、ただ信じていなさい。もう必死になってこの御言葉を握りました。手術の日が来ました。もう、アーメンして神様に信頼していただいて、ただ恐れないで信じる。手術を受けることも神様の導きであるかもしれない。いや、そうであろう。もうこのまま従おう。手術を受けました。無事、肺は切り取ったんですけれども、1ヶ月後、大切なことが分かりました。手術して、その肺を切り取るときに、一緒に取ったリンパ節に、癌が見つかったんです。もし、この手術をしていなければ、癌を切り取ることはできなかったでしょう。見つかることはできなかったでしょう。その後、正しい処置をしながら、今、闘病生活を少し長くかかりますけれども、続けているわけです。ですから、私たちにとっては、その時は最善じゃないかと思われたことは、いや、実は神様のうちに隠された大切な御心の導きがあることを知ったわけです。またこのようにして、病気の家族を持つことは、同じように病気で苦しんでいる家族を持っている人、また病気になっている人たちの心を少し理解したり、寄り添う心が起こされてきたのも確かな収穫感謝でありました。さあ、このようにして私たちは神様の祝福をどのように見分けるのか、特に次の導きが見えなくなってしまった、どう歩んだらいいのか見失ってしまった、そのような時に私たちはどのように見分けるか、二つの点で考えてみました。神様に自分自身をお委ねして祈り求める、導きを祈り求めるということ、そして御心を掴んでそれを行うために御言葉を確かな道しるべとしていただいていくこと、これが大切ですね。実践していきましょう。ルツはこの読んでいく中で、祝福がいっぱい書かれていますけれども、なんとイエス・キリスト救い主の家系に連なるものとして選ばれたわけです。このような素晴らしい祝福を私たちもこの人生の中で豊かに実らせていただく今日としていきましょう。心から祝福してイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。 学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。